ビールみたいにしみじみ心地いい番組週末横丁、今回のゲストは料理家のしおりさんです。しおりさん、よろしくお願いします。
はい、もえちゃん、よろしくね。
嬉しい、ありがとうございます。
こちらこそです。
ついにできるのか、ね、嬉しい。
以前ね、企画してくれたのに、あの時は本当にごめんなさい。
とんでもない。あれだってもう1年ぐらい前ですもんね、あの時ね。
そう、私が出産前だったから。
そうだ、夏前とかだったかな、ね、本当に、うん、ちょうど1年前だ。
6月、7月ぐらいで。
そうですよ、ね、
早いね。
そうですよね、うん、一緒にとんかつ食べたりしてました。
懐かしい、ね、もうね、息子も8ヶ月になりまして。
8ヶ月は早いですね。
早い。
そっか、うん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
改めてなんですけど、まあ、この番組もともとは、うん、以前にお誘いさせていただいたように、うん、YouTube で隣り合わせで、うん、まあ、ちょっとおつまみとお酒と、うん、本当に横丁みたいなのれんとか出してやってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、こんなご時世なので、この本当にね、うん、オーディオで電話する感覚で録音ができて、うん、で皆さんにも耳で聞いていただける番組に今なってるんですよね。
うんうんうん、さすがだよね。
そうなんですよ。そう、でもなんかこう顔が見えない分、うん、まあ、それはそれでこう、うん、具体例を明確にしたりとか、言葉もすごい研ぎ澄まされる気がして、うんうんうん、楽しいなと思っているんですけど、うんうんうん、実はこのネクストウィークエンドがこの番組やるときに、いつもネクストウィークエンドで大切にしている10のモットーっていうのが、うん、会社のね、冷蔵庫とかにも貼って、冷蔵庫だとちょっとしょぼいかもうちょっとなんかドーンってなんか入り口とかにも、まあないわ、冷蔵庫に貼ってある10のモットーがあって、
うん、社訓だ、
社訓なんですよ。で、まあ、社訓って言ってもこう自分らしい選択がしたいとか、花の名前を知っておきたいとか、うん、ふるさとを大切にしたいとか、そういったことがある中に、うん、旬の食材を使いこなしたいっていう項目があって、で、まあ、旬の食材したらしおりさんだっていうところで、
ありがとうございます。
出ていただけたらなと思ってるんですけど、まあ、実際にはこの30分の中で旬の食材について伺うっていうよりは、そこのところで皆さん、うん、みんなに共感する方に出ていただいて、その方から、まあ、最近どうですかみたいな、本当に横丁トークを繰り広げられたらなと思っているので、いろいろ、はい、お話できたらなと思うんですけど、しおりさん今まだ授乳中ですか？
今、うん、もうね、息子も離乳食1日2回食べるんだけど、うんうん、寝る前とかは、うん、授乳してる。
あ、そっか。なんか一応これ乾杯から始めてて、
うん、
で、
うんうん、
あそうなんですよね、うんうん、で私は今ヒューガルデンをキンキンに冷えたのを用意して、しかもしおりさんとだからスイカ買ってきたんですよ。
ありがとう。私もスイカもうね、冷蔵庫に常備してある。
やっぱり
今手元には麦茶が
入ります。じゃあ麦茶とヒューガルデンで乾杯します。
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。乾杯。
乾杯。
うん、乾杯の前に飲んだで
しょ。飲みました。ごめんなさい。
飲んだでしょ。
でもカチンってやったんですよ、モニターに。よろしくお願いします。そっか、じゃあ今お酒飲めないんですね。
そう、
うん
う
ん。そうですよね。
そうなの。8
ヶ月は飲むわ。しおりさん、最近はどんなスケジュールですか、1日は。
この最近はね、うん、なんかね、気づけばね、ここ最近で一番忙しい。
お、え、数年でってことですか？
うん、忙しい。そう、うん、忙しいし充実してるし、うん、なんかね、仕事、うん、ギャラが発生するような仕事は一切してないんだけど、うんうん、でもなんか本当に自分がやりたい、心からやりたいと思えることに熱量を注いでいる気がするので、うん、なんかね、すごい忙しいかな。
いや、だって、うん、勝手に私が見ているだけでも毎晩インスタライブを9時ぐらいからね、9時10時とかですよね。
そう、うん、そうだね。
あれは寝かしつけの後に夫婦でやってらっしゃるんですよね。
そう、寝かしつけの後に夫とやってて、
うんうん、そうですよね。
で、そう、 まあ、なるべくたくさんねこういうご時世なので、うん、まあ改めてこうなんていう食のなんかさ外に出られない分さどうしても楽しみがこう、うん、ね食事に集中するというかまあ当然だと思うんだけど、うん、だからせっかくなら改めてこうなんかおうちご飯の良さっていうのをみんなにお伝えできたらいいなっていう思いから、うん、そのライブ配信を始めたんだけど、うん、ありがたいことになんかすごい好評で日に日に視聴者数も増えて、うん、あと何よりみんながねすっごい作ってくれるの。
いやすごいですよね。しおりさん のストーリーズを見ると常にもう、うん、ストーリーズを何個投稿したかによって点がちっちゃくなると思うんですけどもミシンとのようになって
そうそうもうね毎日ね、うん、多分そう100件以上ねその来るんだよね。
作りました、
ね、作りましたっていうのが、うん、でさすごいなって思うのが、うん、それこそ私も料理家13年ぐらいやってるんだけど、うん、本当に昔は作りましたっていうのが、うん、ブログのコメントで、うん、まあテキストのみだったじゃない、うんうんまあ、でもその昔は多分ファンレターとかそういう時代だったから
出版社にね、
うん、そう、それそう考えるとその十数年前はその作りましたっていうのがまあねコメントできた時代が、うん、今はさ本当にさライブで紹介したその数時間後には作りましたって写真とともにさ、ねうん、なんていうのタグ付けして勝手にもうお知らせされるシステムじゃない、うんうんでそれを私がこうねせっかく作ってくれたからって言って皆さんにシェアすると、うん、またそれを見た人がどんどんこうなんていうの広がってって、うん、だからなんかすごい循環だなと思って驚いてる。いやそうですよ、ね、私も
なんか、うん、インスタライブしおりさんが始めたあたりから、うん、なんかこんなにインスタライブ向いてる人と、うん、ジャンルってなかなかないんじゃないのかなってすごい思いました、うんうん
そう私もね、うん、やっぱ料理っていうものがここまでハマるんだっていう、うん、
いやそうですよやっぱり、うん、なんだろうこれ
びっくりした
なんかまあ誰がどうでもないですけどファッションって言われてもやっぱりその人の体型だったりとかもあるし、うんうん、すぐに真似はできなかったりとか、うんうん、ちょっと専門的だとじゃあいつかやりたいなとは思うかもしれないけど、うんうん、やっぱり今日食べるもので、うんうん、トマトでつけ麺ができるとか、うんうん今日冷蔵庫にある春巻きでとかっていう、うんうんうん、なんかこの距離感をちゃんと楽しくしてくれるっていうのは、うんうん、本当しおりさんだわってすっごい思いました
いやいやそれも本当にたまたま私がライブを始めて、うん、でなんかちょっと手元取るのをりょうちゃん夫ね、うん、りょうちゃん手伝ってって言ってやってくれたのが始まりで、うん、でうちの夫は本当にもうなんていうの社交性の萌ちゃんもご存知の通り社交性の塊じゃない、うん、もうコミュ力が本当に非常に高い人だから、うん、なんかさ自然に絡んでくるんだよね。
いやあれねりょうちゃんって名前出しちゃって大丈夫なんです
か。うん大丈夫大丈夫、
う
ん、
りょうちゃんがいてくれることでやっぱり視聴者の気持ちは倍増しているんですよね。あれ多分定点で撮ってたらまた全然違って、うんうん、みんなが今何が気になってるかとか、うん、コメント拾ってもらって嬉しいとか、うんうんうん常連の人の名前を覚えるとか、なんか本当に全てにおいて、りょうちゃんがすごいこう、半分はこっちに足を入れてくれてるから、うん、あれはプロ足ですよね、本当に。
そう。あれが要だよね。あとカメラワークとかさ、
それ
なりにやっぱすごい研究してさ、うん、どの角度が一番こう、見れるかっていうね。そう。でも、密かに私からは、りょうちゃんには、うん、なんていうのかな、お願いっていうか私から彼に出している課題は、うん、とにかく嫁を痩せて可愛く取れっていう指令しか出してない
からそこ本当料理に関係ないから大丈夫
もうそこしか出してないの。もうそれ以外は自由スタイルでっていう結果今のスタイルになってて、果たして私の注文をどこまでちょっと彼が真剣に捉えてくれてるかわかんないんだけど、うん、そう頑張ってくれてる、
ね、いやなんか前に、うん、なんだっけしおりちゃんこれ水は何ミリリットルって聞いた時に100って言ってんじゃん、うん、何回も言わせないでみたいなこと言った時いやこれ皆さんからのコメントなんですけど
怒っちゃった。そうそうそう
めっちゃ面白かったですあれ
そうなんていうの、うん、やっぱさタイムラグがあるじゃない見出す人が、うんうん、だから途中から見た人はやっぱ何を作ってるかわかんないからそういう質問がバンバン来ちゃうんだよね。
そうですよね。まあでも最近コメント固定とかもされてますよね。
そうなんせ私がアナログだから
そうなんですよね。
1個ずつぐらいなんかこうレベルアップしてるこういうなんか技っていうかこういうなんかね、うん、あるんだっていう、うん、
しおりさんがアナログってこともみんなはほとんど知らないと思うし、あの、こんなに男前な人ってこともあんまり知らないかもしれないけど、うん、でも本当にあのしおりさんなんかアスリートみたいですね。本当にこう一個ずつ身につけたものを確実にこなしてどんどんプロになっていくのが、インスタとかもね始められた時に一緒にいたけど、
そうだね、ひどかったよね。
いやでもこんなにまさかインスタライブをバリバリやる人になるとはあの時は思わなかった。
でもそれもこれもやっぱりさ、なんか反応があってのことだよね。なんかさ、本当にやってもやってもさ、何の反応もなかったらさ、こちらのモチベーションにもつながらないし頑張れないけど、うん、やっぱりやった分だけこう視聴者の方にちゃんとそれが伝わって届いてて、うん、で確実にこうなんか日本の食卓が明るく楽しくなってるっていうのが、うん、やっぱ目に見えて返ってくるから、うん、なんかよっしゃこれはもっと頑張ろうっていう、私もすごい逆にパワーをもらってるって感じ。う
ん、まあ、でもしおりさんの設定がやっぱりカレーご飯の時からそうですけど、うん、思いやりがありますよね。こう自分ごとにできる料理設定だから、それなら私やってみたい、だけどやったことなかったみたいなところにちゃんとついてくれてるから、うんうんうん、だからこんだけコミュニティというかあの輪が広がってるんだなっていうのはすごい、うんう
ん、ありがとうございます。
なんかこの見てて思うのがしおりさん、うん、絶対このコロナ禍においてあの、うん、旦那さんとの関係がすごいさらに良くなってるのではって勝手に思っているんですけど、
うんうんうん、
あのちょうど今日か昨日久々に、うん、ノート更新されてたじゃないですか。
あ、更新してた、そうそうそう、う
ん、もうあれってほぼ旦那さんへのラブレターだと思ったんですけど、
うん、
だって旦那さんの好きなところ10みたいな記事ですよあれ。
そうかな、うん、なんか、うん、そうか、
そう、そうか、そうですよ、うん、見方によっては、うん、でね、旦那さんのことをロマンチストのロマチって呼んで、ロマチの特徴10っていうのを書いてる記事、ね、うん、だと思うんですけど、
うん、
なんかあのこういう非常事態においてやっぱり彼のね、りょうちゃん、私も一緒に北海道旅行とかいろいろさせてもらったことあるから、すごくあの、うん、本当になんだろう、お花、お花なんて言ったらいいの、森の妖精みたいな、本当に朗らかな、うん、すごくいるだけでみんなが幸せになるような人だなと思ってるんですけど、うん、なんか際立ってますよね、こういう時に。
そう、なんかそう、こういう時非常事態だからこそ、なんかすごく彼のいいところが見えてきたっていうか、気づかされたんだよね、
う
ん、なんかやっぱ
余裕というか、今までって
さ、うん、そう、逆に外にもさ、いっぱい楽しいこととかさ、うん、あるじゃない、
う
ん、あの友達と遊んだりとかおしゃべり
し
たりとか、
そうですね、
でもそういうのが一切遮断されて、うん、お家の中にこもった時になんか、あ、彼が今までこうなんていうのかな、さりげなくやってくれてた行動とか言動とかって、
うん、
あ、なんかこんなにこう心が朗らかに癒されることだったんだっていうのを、うん、なんか一層、より一層こういう状況下だから気づけたんだよね。
確かに、なんか、うん、あの大人だけどピーターパンみたいな人ですよね。
そうだね、見た目ワイルドだけどね、実際はすごいワイルドでね。そうそうそう、うん、
見た目は本当にワイルドですよね。前にニセコのカヌーから飛び降りて、うん、川から上がってきた時に、まず髪から出てきた時にもう 100年ぐらいこの川に住んでる人が出てきたのかなって。
うん、仙人かイエスキリストみたいなね。
だけど本当にピーターパンのような心を持った大人だなっていう風に思う、うん、学ぶところがいっぱいありますよね。なんかあの結構こういう時だから、うん、お悩み相談をね、うんうん、私、うん、あのウェブサイトでやってると、
めっちゃ見てる、あれのファンですよ。もう
言葉選び
ってい
う
か、
あ、
もう最高で、よくあんななんか神がかったこう返しができたって、すごいね、感動してるいつも。
ありがとうございます。それ月に2回やってるんですけど、今回はやっぱりすごい極端に、
うん、
パートナーシップの悩みが多くて、でそれが2極端なんですよ。その、
うんうんうん、
遠距離でもう距離ができちゃって、うんうん、すごく不安ですっていう、うんうん、自然消滅したらどうしようっていう方が10代から50代とかまでいらっしゃって、と同時にやっぱり夫婦ですごい悩んでる方がいらっしゃって、
うんうんうん、
あのもう旦那さんに対して一切ときめきを失いましたとか、
うんうんうんうん、
もう距離が近すぎて、
うんうんうん、
ちょっと本当に ちょっとなんだろう、避けてたことが避けれなくなっちゃったみたいになってて、まあしおりさんとか、まあうちもそうなんですけど、これがあって逆にすごく仲良くなっているとか、今までにないぐらい一緒にいれてるので、なんかできてなかったことが全部できてる感とか、こう逆に日常が初めてこんなに一緒にいられてるのは私にとってはすごくありがたいんですけど、こういうなんかどうですかね、そのりょうちゃんから学ぶというか、旦那さんにこうずっとときめき求めるのって本当はすごく難しいことだと思うんですけど、なんか夫婦関係において、なんか2人のこと中で気をつけられてることとかがあって、そういう2人なんですか？
いや、でももちろんうちもさ、すごいこうなんか今すごいお互いあの関係性が良くて楽しいなっていう時と、なんかやっぱ疲れ切ってる時と、今ちょっとギスギスしてるなっていうのはもちろんこうなんていうの、それはね、なんていうのかな、やっぱり人生長いからさ、そういう時期も当然あるんだけど、なんかこの多分そうだね、今のコロナでこんな状況になる少し前まではやっぱり初めての子育てで、お互いさ、仕事もしつつ子育て、そこに育児が加わって、やっぱり睡眠時間も少ないし、とにかくやっぱ余裕がなくって、でもそしたらものすごい険悪な時期があって、
そうだったんだ。
いつもだったらそんな言い方しないのに、なんか、なんであれやってくれないのとか、なんかお互いがなんとなくそういう言葉が結構、トゲトゲしくなって、でそれに対して歯向かってしまうっていうので、どんどん負のループになって、本当にね、そうなんかこんなにね、可愛い息子も生まれてこんなに幸せなはずなのに、なんで今こんなに私は辛いんだろうみたいな時期が、まあ、一瞬とかちょっとあったんだよね。でもそれのもう理由は明確で、お互いにやっぱり余裕がない、心にも時間にも余裕がないっていうのが頭では分かってるんだけど、なんかねその解消法が分からなかったんだよね、その時は。ただただなんか辛いな辛いなみたいな、なんでこんなに辛いんだろうみたいな。
それは2人で話してる人なんですか、今辛いねとかって。
話したかな。いや、なんかそういう話もなんか話題にもできないぐらい結構険悪っていうか、お互い疲れ切ってた実感があって、でも多分お互いにこのままじゃいけないなっていうなんか危機感みたいな、これを早く出したいなっていう思いはあったと思うんだよね。
それはどうやって抜け出したんですか？
で、なんかこのままじゃいけないなと思った時に、やっぱり本当に簡単なことだけど、やっぱりさ、相手に変わるのを求めるのってさ、すごく難しいじゃない、だからまずはちゃんと自分が変わらないといけないなって思って、でそこから改めてこうなんていうのかな、今まではこうあらを探すじゃないけど、その時はなんであれやってくれてないのとか、なんでああしてくれないのとか、なんかそういう不満から入っちゃってたのを、何々してくれてありがとうとか、いいところを見つけて、本当になんか挨拶、感謝の言葉、ごめんねとありがとうを、とにかくこういつも以上に素直に言うのを心がけたかな。
しおりさんが、そしたら変わっていきました
。で、そしたら本当に幸いのことに夫もやっぱりものすごい素直な人だから、なんか多分私のそういう変化に気づいたのか、なんか気がついたら夫もなんか徐々にそういうなんか2人のこうトゲトゲしい角が取れてって、なんか、まるっと本当にお互いがこう感謝の言葉が先に出るようになって、で、まあ、そうこうしてるうちにこうコロナでがっつりね、りょうちゃんも仕事に2週間、丸2週間ぐらいは一切仕事に行かず家にいる期間があったんだけど、本当にその頃には私たちのその険悪なムードも収束してて、むしろこうなんかこんなにこう家族一緒にいれて本当に幸せだねっていうぐらい、なんかね、いい感じにこう関係性も転換してったんだよね。
それでもすごいいい流れでしたね。
そこ、逆にそのなんていうのかな、険悪なムードを背負ったまま、その2週間のおこもりだったら本当にきつかったなって思う、やっぱり。
確かにそうですよね、なんかな、お互い求めちゃって、こんなにやってるのにやってるのにっていうよりは、やってくれたことをありがとう、ありがとうっていうのを積み重ねてるのが絶対に気持ちいいですね。
そうだね、うん、そう本当に、うん、
確かに相手はなんか自分を映す鏡とか言いますけど、うんうんうん、まあ本当に相手に変わってもらうの求めるよりは、うん、だったら自分がね 見るところを変えるだけでも相手の行動がたとえ変わってなくても景色変わりますもん ね、
う
ん、
そ,
れはね、
そう思う。こんな簡単なことでっていうか、うん、めちゃくちゃ私も結構悩んでたのね、そのことに、
そうか、
あでもこんなになんか、うんうん、ありがとうをちゃんと言うとか、不平不満じゃなくて感謝の気持ちを先になんか表すとか、なんかこんな簡単なことで、うんうん、なんか関係性がいい方に変わるんだなって、もうだったらもう、うん、もう絶対こっちの方がいいじゃない。うん、だからそれからなんか不平不満とか、うん、まあ、もちろんねちょいちょいあったとしてもそれをなんかおちゃらけて言うとか、うん、なんかそういう風にちょっと変わってきたかも。
なるほどね、ユーモアを持って。
そうそうそうそう、うん、
そうですよね、まあ、確かに自分が余裕ない時って自分が何かこう、うん、自分ばっかりやってるって家事してても思いがちで、うんうんうん、でも実は夫が洗い物やってくれていることとかをなんか数えてないというか、そうそうそう、なんか分かってる、うんうんうん、そうそう、そう、でもその時にどういう気持ちで洗ってるかとか一回想像すれば分かることなのに、うんうんうん、なんか見えなくなっちゃってるってもったいないですよ
ね。そう、うん、思ってるんだよね。
確かにそうですね、うん、この実際どうですか、うん、2人で今までそんなにりょうちゃんは、うん、しおりさんのお仕事の現場にはやっぱりりょうちゃんも忙しかったから入ってくる、うんうん、ることってなかったと思うんですけど、うん、
なかった、そもそも家で仕事しなかったからさ、ね、原稿チェックとかはやってたけど、
ね、
料理の仕事、ああいう仕事を家でやるってことはなかったから、
うん、でも結構今ってみんながある意味家で仕事する方も増えて、うん、なんだろう、旦那さんと仕事を一緒にするわけじゃないですけど、うんうん、結構まあプライベートと仕事が、うんうんうん、あのミックスせざるを得なくなった人とかもいなくはないだろうなと思ってて、うんうん、で、まあ、この今毎日ライブとかを始めて、うんうんうん、そういうこう仕事とを一緒にするみたいなのも全然次の多分ステップになっていくのかなと思うんですけど、うんうんうんうん、これからもそういう夫婦関係になっていくんですか、
ね、そう、
どう考えてます
か。そうだね、なんか今このスタイルは、うん、なんかすごくお互いがやっぱり何より楽しい、うん、楽しくて誰、うんうんうん、その先に誰かが喜んでくれるって、なんかこんな幸せなことはないから、うん、なんかこううまく長く、うん、細く長くでも続けていけたらいいなとは、うん、あの無理してはつなげられないけど、やっぱり私たちが何よりやってて楽しいっていうのが一番、うんうん、なんか大事にすべきことかなっていうのと、なんか最近はやっぱこういうさ緊急事態が起こって、なんか将来またどうなるかわからないとかっていう、本当にある意味ね前代未聞の状況に立たされたわけで、なんかそうなった時に改めて、あ、人生って一度きりだなっていうか、いつ何が起こるかわかんないなと思った時に、後悔ないようにやりたいことをやっていきたいっていう思いが強くなって、でもじゃあそうするためにはどうしたらいいのかっていう、なんかそういう仕組みを作りたいなって思うようになってきた。なんかそれ好きなことをやりながら、あ、もちろん今までも料理っていう好きなことをやってるんだけど、より自分の好きなことにこう寄せながら、なんかそれで収入を得て生活していくにはどういう土台を作っていけばいいかねっていうのを、結構最近はりょうちゃんとも含めて、なんか家族でチームとしてやっていこうみたいなそう変わってきた。
うん、そっか、チーム感出てきてますもんね、
うん、なんかりょうちゃんも意外とこの料理に携わるのがやっぱ嫌いじゃないみたいで、
いや、めっちゃめちゃめちゃ向いてると思います。
みたいで、なんか俺もうちょっとそっちやってもいいよみたいな感じで、なんかまあ楽しくやってくれてるのが何よりかなってうん、
そうですね、なんかこうやんなきゃいけないからやろうっていうよりは、いつもやってることをこうライブしてみたらみんなが喜んでくれたみたいなことってすごく実は自然ですよね、だから続けられるし楽しいでしょうね、うん、みんなもそういうのがこう、まあこれがねどれぐらい続くかわからないですけど、コロナの状況とかがやっぱりこうずっと続いて淡々とした毎日辛いなと思ってる人とかがね、こうなんか やってて楽しいことをちょっとコンテンツにするじゃないですけど、うん、っていうことができていくとね、本当はすごく楽しいんでしょうね、それが人の役に立つことがあったらね、うん、
そうだね、なんかやっぱ今さ辛い状況にある人もさ、うん、なんとなく悶々と辛いっていう、うん、まあ、辛さが続いてるかもしれないけど、私もそうだけど、一回その辛さに正面から向き合って、なんか突破した先に何か、うん、 ね、見えてくるものがあるんじゃない、あるといいよね。なんか そこに向き合わない限りさ、ね、永遠と辛いじゃない、誰も解決してくれないし、
そうなんですよね、
今環境にいるからさ、第三者が解決してくれるわけじゃないから、やっぱりこういつかはきちんと向き合って、じゃあその先にどうするかみたいなのをなんかより具体的になんかイメージできたらいいよね。
結局向き合わないようにしてると自分の目の前に受け身になっちゃうから、だ今の話聞いて、私結構引っ越してるじゃないですか、しおりさんにも北海道にも来てもらったし、いろいろなところで一緒に遊んでもらってますけど、やっぱり引っ越しが多いだけをこう言い訳にしちゃうとすごい面倒くさいですし、せっかく家買ってくるリノベしたのに1年も住んでなかったから文句言ったら切れないんですけど、まあでももうそれに対して文句よりは向き合って、もう都度その場所にお帰りって言ってる、もらえる人を増やそうとか、なんかその場所をめっちゃ期間限定でも自分のコンテンツにしてやろうとか思うと、やっぱ見えてくる景色変わるから、ね、そういうことかもしれないですしね。いや、
まさにそうだと思う。
そうですね、
やっぱ自分たちの問題は誰も解決してくれないからね、きちんと、自分で向き合って、
しおりさんと私って誕生日同じじゃないですか。
そうだね、
なんか一緒に話してると8月16日同士だからか分からないけど、なんかおじさんたちの会話っぽくなります
よね。よく言ってるよね。
ストイックになりますよね。なんかゲストに来てもらって失礼なこと言ってますけど、
ね、いやでもそうだよね。私たちなんか中に小さいおっさん何人いるんだろうみたいな話いつもしてるよね。
ストイックに、ストイックだと思われるのもあんまり嬉しくないんですけど、なんかまあ現実的というか、結局そのままにしてても明日つまんないじゃんみたいなツッコミですよね、今日は。
そうだね、やっぱ自分の人生だからね、自分でこうなんか開拓していかないと誰もやってくれないしね。
そうですね、じゃあこういう時に、さっきちょっと旬の食材っていうところにちょっとずつ最後戻っていきたいなと思うんですけど、やっぱり料理っていうのが軸にあるとみんながすぐにやってくれたりとか、距離感がすごく近いっていうことを、多分今までたくさん料理教室とか番組とか本もやってらっしゃる中で、多分ここへ来て YouTube、インスタライブ、いろいろ SNS を駆使してさらに実感されてると思うんですよ、料理っていうもののすごさ、
めちゃくちゃ感じる。
そうですよね。なんかそういう時にこう、みんなって料理に対してこんな感じなんだみたいなギャップとか、もっともっとこういうこと自分やるべきだなっていう使命感とか、その旬の食材っていう意味で言うと、もっとこうしたらみんなの人生料理で楽しくなるのにみたいなことってあったりします
か？ちょっと待ってね、今ね質問を咀嚼するね。
いや、なんかこう私、本当に高田純次か村上萌香みたいなぐらい適当で、大さじのスプーン持ってないんですけど、小さじ3回やったら大さじになるってこの間調べて知ってやったぐらい。
すごいね、それでも野生の感じ、ね、なんか萌ちゃんってすごい美味しい料理作るじゃない、すごいよ、
なんか本当味見しながら、なんか美味しいの作りたいなっていう感じなんですけど、なんかでもそういう時にそのなんだろう、結構そういう人も意外と多かったりとか、逆に言うともっと真面目で、大さじがない料理なんてありえないっていう方も、最近インスタライブとか私もその、ちょっとなんか
見たよ見たよ
仕事でやったりとかすると、しおりさんからコメント入ると緊張する。そうそう、でも嬉しい、そういうので本当料理の捉え方って人それぞれなんだなと思って、なんかもっと私はすごい適当ですけど、もう真面目すぎる人とかって、私の友達とかでもやっぱ料理が結構辛いんですって、なんかもう3時間ぐらい前から始めないとできなかったりとか、なんかもう本当にもうそこが毎回苦痛で、何作ろうって考えるのも嫌だしみたいな方が結構いるんですよ、意外とライブやってみても知りますけど、という時にやっぱりこう料理をこう捉えると毎日楽しくなるよみたいな、料理家として、みんなの生の声が毎日今聞ける状況じゃないですか、 そう、どういう存在だと思ったら楽しくなるよって、そういう人
なんかね、もっと料理って自由でいいと思ってるのね、うん、なんか そう私なんかはそうレシピをさ、うん、あの本当にレシピに命をかけて作ってるから、うん、もちろんそのレシピ通りに再現してくれたら本当に嬉しいんだけれども、うん、でも私は根底の考えとしては、うん、レシピにはあの料理の正解がないと思ってて、うん、だから絶対こうしなくちゃいけないっていうのはなくて、うん、あの料理人が10人いたら10通りの作り方があるわけで、あのゴールとしてできる料理も10パターンあるわけで、その中で自分が好きな味かつ自分にとってやりやすい方法、なんか必ずしも基本にとか、基本といっても基本も何通りもあるからさ、なんかこうしなくちゃいけないみたいなことよりも、いかに自分がこう楽しむか、うん、このやり方なら無理なく自分に、ね、自分のライフスタイルに合って、うんうん、そしてそれが美味しいことが一番大事じゃないかなって思うんだよね、
まあ、なんか美味しい実感はすごい必要ですよね、
う
ん
う
ん、
それが一番大事、ね、自分の手であの、うん、もうすごい簡単な料理でもいいし難しい料理でも何でもいいんだけど、自分の手で美味しいものを作れたっていう成功体験が本当に自信につながって、そっからこう料理がどんどん楽しくなるし好きになるから、まずは 何を選んでもいいんだけど、自分自身で一品こんなに美味しい、なんか心が震えるぐらい美味しいものが作れたっていうね、そのね、なんか成功体験が本当に大事だと思う。うん、
あ、そうですね、確かに。
あ、ごめんね、私はすごいなんか熱量が上がっていっぱい喋っちゃってごめん。
うん、ありがとう。
でやっぱ私がさ今インスタライブで結構あの丁寧にご紹介してるから、なんか皆さんがそれをその通りに作ったらやっぱすごく美味しくできた、うん、で家族が喜んでくれた、料理が楽しくなったみたいな、うん、なんかそういう循環が今増えていて、うん、だからなんかそのお手伝いができるのはすごく嬉しいなと思ってる、うん、
確かにそうですね。なんかあの私としおりさんよくあのホームパーティーでね、うんうんうん、以前ご一緒してた青木さんってね、うんうんうん、あの
青木先輩ね、はい、
統計学とかを、うん、統計学、うん、占いの編集とかをやってる青木さんの、うん、青木先輩がこれからの時代は自己肯定感がテーマで、うんうんうんうん、ずっとこう去年ぐらいから言ってくれてたと思うんですけど、うんうん、まあ、間違いなくそうで、情報も多いし、うん、なんかこう自分の選択に自信が持てなくなっちゃったりとか、特にこういう時に、うんうん、あのそばで喋れる人がいなかったりすると、どんどんこうどうでもういいやいいやいいやの選択しちゃって、うんうんうん、料理も作らなければ、うん、花も飾りたくないし、なんか着替えるのもめんどくさいみたいになっちゃってる方もいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、でも料理ってもしかしたら、まあ、絶対食べないと生きていけないから、うんうん、そこで、まあ、買ってきたものコンビニでももちろん生きていければいいのかもしれないけど、うん、一回自分で料理してみて、うんうん、美味しいって実感して、結局自分の手で作ったもので魔法をかけるみたいなことだから、うん、一番の自己肯定感の上げ方かもしれないですね、
うん、日常に。やっぱりね、自分の手で美味しいものを作れるってやっぱりね、明日への本当に活力につながるんだよね、うん、なんかこの美味しいものを食べて明日も頑張って生きようみたいな、うん、それってすごいことじゃない？うん、
うんうん、そうですね、確かに。なんか美味しいものを食べることはすごく大事だみたいなことをいろんなグルメの方がおっしゃってて、うんうん、もちろんそれも大事だと思うけど、それを自分の手で作れるっていうことはまた全然違う自信になります、ね、そう、
なんかこれから先も生きていけるっていうかさ、うん、
うん、
本当にそう思う、う
ん、確かに無人島で木に登れたような感じですよね。きっとなんかね、なんか生きていく
姿を
見つけたっていうね、
うん、
いや大事だわ、改めてそういうことですね、うん、だから楽しいんだ、私やっぱりずっとこう昔からリモートワークで家で仕事してるんですけど、うん、料理が本当に、うん、あの息抜きなので、うんうんうん、なんで楽しいんだろうと思ったら、やっぱそういうことをして美味しかった時とかにちょっと楽しく戻ってきて、企画書とかがやっぱ進んだりするから、うんうんうん、なんか自信が出るのかもしれないですね、そこで、
ね、そうね、だってさ、なんかさ、美味しいっていう事実は誰も傷つけないじゃない、うん、誰も不幸にしない、絶対に、
うん、
そう、
いや本当に共有できる唯一のことだわ、老若男女、うん、
すごい
ね、すごいじゃないですか、
だって誰も不幸にしないんだよ
確かに、うん、そうですよね、それはなかなか他のジャンルにはないことですね、
うんうん、そうね、やっぱり、まあ、特別というか食の力は偉大だよね、
まあ、味覚が人によって違う可能性はややあったとしても、うんうんうん、なんかビジュアルとか体型って簡単に変えられないけど、うんうんうん、美味しいものはね、世界が変わっても 共有できますもんね、言葉が通じなかったとしても、ね、
本当にそう思う。
いやすごい、なんか旬の食材っていうよりは食材料理そのものに今めちゃくちゃ改めてなんか見直すきっかけになりました。なんて素晴らしい魔法なんだって
思っちゃった。明日を生きる活力とか言ってちょっと壮大な話になったけど、うん、でも本当にそういうことだと思うから、うん、
なんかこれゆるいなんか昼間のビールみたいにゆるい番組みたいなノリで始まってきたよなんかビジネス書のなんかタイトルみたいになりましたけど今回のテーマは明日への活力ですね、はい、でも大事ですよこれ。しおり先生、最後に、うん、まあごめんなさい長くなっちゃったんですけど、コロナによってなんかこう、うん、まあ、今みんなが、まあ、初めてこういう状況になって、うん、なんだろう、もう日常に戻っても日常そこにはないとかいろんな怖いこと言ってる人とかもいて、うん、でもなんかなんだかんだ言ってみんなまた同じようなことを求めるのではって思う部分もあるんですけど、しおりさんの中で今回もこれを通してなんかこう今後の在り方とか、うんうん、こういうことをやっていこうとか明確に何かが変わったり動き出したりとかってすでにあったりします？
なんだろうな、
考えが変わったり、
あ、そう、あの昨日のねそのノートにも書いたんだけど、なんか今暮らしが変わって本当の豊かさってなんだろうみたいなことをすごい考えるようになって、うんうんうん、今まではなんかね、うん、海外に旅行に行けるとか外で美味しいもの食べれるとか、うん、なんかまあ結構外に豊かなものって探しがちだったんだけど、なんかこういう暮らしになって、うん、今こう家族みんなが健康で仲良く暮らせることっていうのが本当にこんなに幸せで、かつこういう時間こそ豊かなものだなっていうような、うん、あの豊かなものは案外自分の身近なところにあるっていうのがすごい大きな気づき、身近なところにあるんじゃないかなっていう、今それをなんかひしひしと今じわじわと感じているところなんだけど、
そうですね、確かにもうだって結局なんだろう、こう自分が今持っているものとか、そばにいるもののありがたみを今実感する日々ですもんね、そこをやっぱりこの気持ちを人間って感情を忘れちゃったりしますけど、ね、これがこの数年で、数年、まあ、どれぐらいの期間か分かんないけど、将来何十年後かに、なんかここでそれを思い出せたことはきっと宝物になるはずだから、しおりさんがノートに書くみたいなこともすごく大事ですよね、なんかこう、今の感情を言葉にしておくっていうのは。だから書いたんですか？
だから書いた。そうだね、うん、やっぱり忘れちゃうね、うん、人間はね、今どんなに辛くてもやっぱりね、喉元過ぎれば忘れてしまう生き物だから、おっしゃる通りで、
そうですよね、はい、しおりさんだってあの出産直後もノート、壮大なノート書かれて
そうそう、忘れちゃうからね、
いやでも大事なことですね、なんかこう多分すっごい忙しい時だったと思うし、今も忙しいと思うんですけども、そういう時に感情が、まあ、バーって高くなってる時に出てくる言葉ってやっぱり本当にその時思ってることだから、それを残しておくことが後の自分のね、勇気とか自信とか、あのなんか嬉しい気持ちが戻ってきたりとかするから、それを公開する非公開にするかは別として、記すっていうのはすごい大事かもしれないですね、
そう思います、おすすめというか、書こう、書いてみて、ぜひ萌えちゃんの今の記憶とかも読んでみたい
、そうですね、ノートね手出したことない、
書いて、まあでも萌えちゃんね今自分のメディアでね、書き物をたくさんしてくれてるけど、
でも書けば書くだけちょっとこう自信じゃないですけど、料理じゃないですけど自分の手から出てきた言葉だったりするから、私は書くのが本当に好きなので、なんか自分の手で作っていくっていうのはやっぱりいいですよね、どんな形
で。でさらにさ、それに共感してくれる人とか、なんかさ本当になんかそれによってすごく元気をもらったとかって言ってくれる人がいたとしたら、それってすごい幸せなことじゃない？そういうなんかいい循環で、なんか、あ、人ってこう会えなくてもそういうね文字とかこういう声とかで、あ、やっぱり支え合いながら生きてるんだなっていうのをすごい実感する、
いやそうですよ、なんかちょっと締めに入ってんのに申し訳ないですけどやっぱり本当にそれはすごい大事で、なんかあのよく SNS って人に見せたいとかっていうところだけで切り取られたりとかして、顕示欲みたいなこと言う人とかもいるけど、私もっと平安時代のこのなんか 短歌を読むみたいな感じで全然いいと思ってて、うん、こう自分がいいと思った感性とか作り出した五七五七七を発表して、うん、いいねっていうその感性でつながれることってすごい本質的だと思うから、うんうんね、それがどんな形であれ、うん、文字であれ、うん、写真であれ、まあ、しおりさんの場合はレシピだったりとかすると思うんですけど、うん、全然それでね、つながるって素晴らしいことです
ね。いや、本当に、うん、そう思いますよ。
うん、いや、改めて書こうって思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、この部屋がすごい暑くなってきたし、なんかヒューガルデンが回って真っ赤になってきたけど。しおりさんは無理
ちゃですね。麦茶で美味しく楽しくやってますよ。
はい、いやすごいあの昼間からいいお話を伺いました。
いえいえ、こちらこそ楽しかった。いつもありがとう、うんうん、
これからも、うん、よろしくお願いします。インスタライブもしばらく続けられる限りは続けてください。
ね、うん、続けていけるように、うん、今なんか、うん、模索中です。うん、
嬉しい。で、YouTube は今どれぐらい
の ?YouTube はね、今もう絶賛ね、編集してて、もうすぐ麻婆豆腐が上がるので、週1、2は上げたいなと思ってるんだけど、まあなかなかね、0歳児もいると思うようにはいかないんだけど、うんうん、まあ、ね、まあ続けられるペースでやっていこうと思ってます。
うんうん、そうですね、しおりさんみたいな方が SNS 使ってくれると、本当にみんなを救ってくれると思うので、これからも楽しみにしてます。はい、しおりさん本当に今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、ということで今回のゲストは、料理家のしおりさんでした。私たちあの2人とも8月16日生まれで、あの本当にそれがきっかけで、私が多分すごい昔に誕生日同じですみたいなことを本当にあの一ファンとして SNS でメッセージを送らせてもらったら、私の妹の名前萌なのよみたいな返事を本当にすぐくださって、そこから来週会いましょうみたいなところであの仲良くさせていただいて、今では本当に家族ぐるみであの仲良くさせてもらってるんですけど、かなりあの相手が麦茶だとは思えないぐらい盛り上がった横丁となって、めちゃくちゃ早口だったんじゃないのかなとやや反省してるんですが、本当に楽しかったです。しおりさんありがとうございます。はい、次回は、6月6日の土曜日、週末横丁配信予定です。また、お酒とおつまみ片手に皆さんに楽しみにしていていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。